皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今週の物販ラジオは第12回目。先週に引き続きサポートメンバーの渡辺さんをゲストに招いて、ワイマーについていろいろとお話を進めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、3個目が、はい、ひたすらに直送できるものを最優先に出すっていうやつで、もう伝統的に本当にいろんなコミュニティのいろんな塾とかを見ても、
うん、
一番この作戦を最初に取らせるところが多くて、まずエイソス出しましょうと。
もうメーカー限定なんですね。
そうですね、エイソス確か月5000万くらいあったのかな、市場規模があって、で売れるんですよ。なんで何か出したから何か引っかかるから、01の部分は一番早いよっていう感じで、まず出しましょうと、っていうのが、
それでまあ経験してくださいよっていうのもあるんでしょうね。
はい、
うん、
ただ何も考えないと、それがバイマだっていうふうにこう思っちゃう人もいっぱいいて、エイソスを見て出品をして最安値にして売れるのを待つっていう、ここのルーティーンがバイマだって思ってる人はすごいいっぱいいる。
うん、
たださっきのツールと一緒で、エイソス攻略ツールみたいなのも世の中にもすでにあって
それもすごいですよね
本当に楽天とかだと多分考えられないです
よね。メーカー用のツールですもんね。
はい、そういうのが出ていて、もうひたすらにエイソスの超人気のものだけをこう、かき集めてきて、で決済しちゃうっていうのがあるんですね。
はあ、あそこまでやっちゃうんですね。
はい、なんでもう買えないんですよ、注文があった時に。そうしちゃう
は
っていうのもこう使ってる人たちがいて、だからこう普通にこれ3年前くらいと全く同じ指導なんですね。映像出せよって
言ってたんですよ。そうなんだ。
なので、こうそれを伝統的なその手法を、いろんな教材にも書いてあるんですね、こういうそれがいいよっていうのを、それをずっとやってると、そろそろ立ち行かなくなるのだ なるだろうなと思っていますが、
はいはいはい、
逆に言うと突き抜けて自分でツール作って買い占めれば、何百万、市場規模5000万なので、マックスそこまでは売り上げが上がるっていう、というふうに考える人は何かもう当たり前のように他でも稼げると思うんですけど、
なるほどね、
普通の方は結構きつくなる
な、きつくなりますよね。なるほど、はいはい、
無限に喋るのに次いきますね。
はい、
で4つ目が、はい、売れてるものを1本釣りして、ご出品で50万利益を目指すっていうのがあるんですけど、これはマイマの特徴で、店とかに比べると全然なんですけど、本当に人気のものがひたすらに同じものがずっと売れ続けるっていうのが特徴なんですね。1000品出したら1000品がまんべんなく100円売れるんじゃなくて、1000品あったら10個が数十万ずつ売れるみたいな、そういうこう市場になんですけど、
はいはいはいはい、
なので、今全体で見た時にものすごい人気の商品ってやっぱ何十種類かあるんですけど、それをこうなんとか世界中から引っ張ってきて、それを売れるようになるとものすごく利益が立つと。これも簡単じゃないんですよ、簡単に見つかるんだったら他の人も出してるんで。
あ、なるほどなるほど、ですよね、
はい、なので基本的には簡単じゃないんですが、ただ
見つかった時には
みんな諦めるんで、 こうファーってなんかこう2、3箇所くらいこのブランドだったらここで売ってるでしょみたいなのがあるんですね、うん、でそういうのを見てあなかったじゃあこれはもうないやってこうみんなこう、うん、同じ場所を見て同じところから出品してるので、うん、そこじゃないところから1個でも見つけられると、うん、すごく勝ち目があるっていう
独占できちゃうわけですね。はいはいはいはい、
例えばそんなスマホすご超人気のスマホケースとかも、うん、なんだろうあのザッポスっていうところアマゾン系ですか、
ね、ザッポス、
はい、そうなんですね、アメリカの百貨店みたいな百貨店というかお店があるんですけど、はいはい、そことそのブランドの2箇所でしか売ってなかったんですけど、
はいはいはい、
実はアップルストアに 鬼のように売ってたみたいな
あそうなんだ、
はい、多分もう本当それだけでバイマのライバルゼロで
へ
え。薄らに触れたみたいなのもありましたし。
はいはいはいはい。
あとは僕は、そのアメリカの商品なんですけど、
はいはい。
アメリカではめちゃめちゃ人気、日本でもめちゃめちゃ人気、でもシンガポールでは全く人気がなくて、シンガポールから全部買って、前まで僕だけ売ってたって。
ああ、なるほど。ああ、国によって、その、あるわけですね。
そうですね。
へえ。
そんな日本のリンカが使ってたってシンガポールでは関係ない。
関係ない、確かに確かにへえ、
うん、だから僕初めて2ヶ月目で利益50万だった時は、うん、本当に3つくらいの商品で35万くらい利益で、
そうなんですね、
もう本当にだからその当時はもうたまたま当たり引いたと思ってたんですけど、
はははは、
今こう振り返ってみるとそういう売れるものがひたすら売れる市場で、それをこう自分しか扱えない状態に持ってったっていうのがかなりの肝だったなって思います、ね、
なるほどなるほど。
あとはもう全然あの番外編ですけど、普通にバイマなんで海外から買わなきゃいけないと思ってるんですけど、地味にあのラルフローレンの革のスマホケースがめちゃめちゃ売れてたんですけど、それがあの大丸、大阪の大丸百貨店に150個置いてあったっていうのがあって、うん、それもあのどんくらいだろう、1個売ったら仕入れが4000円で、
はいはいはい、
販売が1万1000円とかです
、ね、いいっすね、
お金落ちてると思いました。
いいっすね、
っていうのもあります。
そのバイマのその国内仕入れって大丈夫なんですか、
はい、国内のネットはダメなんですけど、はいはいはい、国内の実店舗は OK なんですよ。
そうなんですね、はい、あ、実店舗は OK なんだ。
はい、なので後であのお伝えするんですけども、うん、国内仕入れで稼いでる人もいます、
うん、なるほどなるほど。
じゃあ次に、
はいはい、
5番目が卸開拓っていうやつで、はい、これはもうあのブランドに対してメール電話をするっていうのもありますし、うん、あとはもういろんな国に大体その商社さんがいるので、
うん、
そういうのを扱ってる商社に何とかコンタクトを取る、うん、ブランドさんに教えてもらってコンタクトを取るとかにもできますし、もちろん日本にも商社いるんでそこに対してアプローチをかけるっていうのもあります。
なるほど、
はい、でこれはあの本当にブランドによって商社によって全然こう条件が違って、
うん、
あの時計1個からでもいいよっていうとこもあれば、うん、あのじゃあ1000万円からでっていうところもありますし、
はいはいはい
はい、一番びっくりした多かったのは、うん、じゃあ1万5000ユーロ買えって言われたところが、
うん、
すごかったですね。もういくらになる、2000万くらいですか、ね、何言ってんのと思いましたけど
ちなみにそれはどういう系の商品だったんですか。
それも時計でした。あのイタリアの時計です。本当にまあ卸開拓 で、
うん、
あので今すごいまとめちゃいましたけど、
うん、
普通にこれでなんか塾とかできるくらいのボリュームだと思うので、
うん、
今日はあんまり喋れないのが逆に残念
なんですけど、あ、なるほどなるほど、
次行きますね、
はい、
はいはい、で6番目が、ね、新進気鋭ブランドの総代理、
うん、
で、
うん、
あのマイマさんは、
うん、
あのなんだろう、今の普通の人たちがやってる戦略が嫌だって言ってるんですね、
うん、
どういうことかっていうと、うん、みんなが同じもん出して売れるもんをみんな同じもんを出すから、
うんうん、
バイマのプラットフォームとしての魅力があんまりない。
なるほど。
その我々プレイヤーからすれば売れるもん出さないでどうするのって思うんですけど、うん
ね、うん、
プラットフォーマーからするといろんな商品の世界中からいろんな商品があることが
魅力だ。見たこともないような聞いたこともないようなブランドを出してほしいってことなんですね。
そうです。
うーん、
なんでそういうのをもっと出してほしいっていうのがあるんですけど、そんなあのリスクが大きいというか、じゃあそれ5000個出して1個も売れなかったらどうするのってい
う話ですよね。
なかなか難しいんです。ただその兆しが見えてるブランドってあるんですよ。これもツール使えばその先月からの成長率何パーっていうのをパチッと数えて、そういうのでこう毎月ちょっとずつ成長しているようなブランドに対して、じゃあちょっと日本での流通うちにやらせてくれないかっていうのを気をかけていくと比較的取れるんですね。僕がそのソダリを持ってたチュアンピサマイというブランドがあるんですけど、それも結局なんだろうな、ちっちゃいブランドで会社でもなくて、ちゃんとしてなかったかゆえに、本当に個人に毛の生えたような渡辺のような人たちでも総代理契約が取れたっていう感じなんですね。
うーん、すごいなと思いましたよね。やっぱり去年ねかなり爆発したブランドじゃないですか、チュアンピサマイって、はい、一つねブームを作った。
それ実際にはしかも実際には結構いろんな会社とコンペだったらしいんですけど。
ああ、そうだったんですね。はい、
ただやっぱりその最終的な基準も、あっちがその会社でも何でもなかったから、一番気に入った人を選んだみたいな。
ああ、なるほど。
そういう感じのこう直感系だったんですよ。
はいはいはいはいはい。
まあ、結構いろんな条件が重なってたなと思って。
なるほどね。
ただ逆にその新進系のブランドであれば、最初ってもう本当にどっかの若いお姉ちゃんがただ手作りで作ってるだけみたいなのもある。そうなると総代理が取れたりする。ね、はい。
うん、はい、
次、はい。で7番目が国内シーで先ほどちょっとお伝えしたので、本当に銀座とか六本木とかそういうブティックで買うとか、あとはアウトレットとか、神戸のサンダーアウトレットとかだと思ってるんですけど、そういうのとか、ロンハーマンとか本当定番で、そういうところから、もう本当に日本で買って、日本の人に売るっていうので、全然5、60万稼いでる人がいるっていう。これは本当背取りというか、なんというかっていう感じですけど、ただ、ブランド品を取り扱うっていうところでは一つのやり方としてあるかなと思いますね。僕もこの前アウトレット行ったんですけども、高知っていろんなところにアウトレットあるんですね、
はいはい、
で定価が9万なんですけど、
はいはいはい、
もうデフォルトで 50% オフになってて、で店員さんがこうオレンジ色のカードを配っていて、カードを使うと追加で 30% オフだよ。
すごいですね。
定価って何なんだろう。その価格で計算すると、倍まで、じゃあ2万円くらいで買えたリュックが3万3000円くらいで売ってるんですね。なのでもう他のライバルも同じことやってるっていうのは分かるんです。そういう感じの市場で。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ一般のお客さんからすると、9万のが3万回はやべえな
って。やべえなってなって。ああ。でももっと安く国内でアウトレットで売ってましたみたいな。
そう
だね。へ
え。もちろんその高知アメリカとも同じものが売ってて。で、あんまりアウトレットはそんな価格差がなかったかなと思っていますので。
なるほど、なるほど。
それはもう、日本国内のアウトレットで買った方が安いっていう。
そのアウトレットに行った時のその、はい、まあ高知こう見た時にこれ倍もあるかな、はい、どうかなっていうのはやっぱスマホかなんかでその場で見るわけですか。
あ、もう全然アウトレット何でもできます。普通にスマホ見ながらできますし、
はいはいはい、
なんかすごい超高級ブティックでずっとスマホ見てると怪しいんですけど、だからやってると売れ筋ってそんな種類ないので、
そうなんですよね。
はい。
うん、
あったっていう感じですね。
はいはい。背取りの人なんかはもう売れ筋ね分かってるから、もう現場行くと早いですもんね。パッパパッパやっちゃうもん。
ささって行っても。 出てきたら紙袋いっぱい持ってるって、
うん、そうですよね。だからもう売れ筋のブランドをもう頭の中にインプットしといて、うん、それだけ見ていくみたいな、アウトレットで見ていくみたいな感じですかね。
もちろん、
うん、
じゃあ次、
はいはい、
いきます、はい。8番が定番ブランド攻めっていう、
はいはい、
これはバイマの中での定番ブランドってプラダとかシャネルとか、うんうん、ルイ・ヴィトンとか、うん、エルメスとかモンクレールとか、うん、まあ高めのやつで、市場規模も高いやつ、
うん、
大きいやつっていう感じで、うんうん、で値段も高いので、
うん、
あんまりライバルがいないんですよ。
高い方がいないんですね。
はい。なんでかっていうと、バイマってその法人がガチで取り組むには、うん、市場が狭いんですけど、
うん、
個人レベルであれば、うん、全然100万稼いだら OK だねっていう人が、うん、であれば、
うん、
全然いける市場かなと思って、うん、そうなると個人の人で、
うん、
シャネルの30万の何かアイテムを10個注文受けると多分クレジットカードがパンパンになっちゃう
んで、うん、
なんで普通の人はもう 2,3 万の先ほどのケイトスペードとかをこう取り扱うんです、
うん、
そのハイブランド10万以上、うん、20万とかするものは、うん、まず扱ってる人がそんなにいないっていうのがあるので、
うん、
となるとでも欲しい人はいっぱいいるんですよ、
うん、
ということは注文が分散するんですね。注文を受けられなくなっちゃうので、
はいはいはいはい、はい、
なので自分にも順番が回ってくることが可能性としてはあり、うん、
ああなるほど、うん、
っていうので、うん、定番ブランドを攻めて、
うん、
しかもウェブから普通に買うだけで利益取れるのもあるんですね、
うん、
特に ほとんどクーポンなくてもできるっていうのもあります。
そうなんですか。
はい、ものによってはないです。ただセレクトショップの海外のセレクトショップの VIP 価格を取るともっと利益が出るとかあるので、
うん、
ブランドとか商品によってはそういう、
あ、
そういうクーポンを持ってるかっていう
戦い。それは昔そこそこ有名なブランドのドレスを10万ぐらいで売った時があって、
はい、
売れねえだろうなと思ったら確かに売れましたね。
そうなんですね。ブルジョワはいるんですよね。
いますね。確かに
こんなもん誰が買うんだろうと思いながら出すんです。買う人いるんです。
いるんですね、まあ、結局その私の対応が悪くて途中キャンセルになっちゃったんですけど
はい、
うん、まあ、仕入れることはいかなかったんですけど、注文は確かに入りましたね、
うん、なのである、程度そのキャッシュもまあまああって、カードワークもある方は最初からそういうところに行くのもありかな。
なるほどね。
ただお客さんも本当にそこのファンが多いので、
うん、
知識をつけないと、なんか
なるほど、ね、
この人何言ってるんだろう、
はいはいはいはいはい、はい、
質問が多いこともあります、
ね、あ、なるほどね、はいはい。
ただその先ほどのそのエーソス最安値で出しまくれっていうところよりも全然レッド具合は低いです。で次が、海外アウトレット
で、はいはい、
これは何だろうな、もう普通に前まで超人気の商品って大概にイタリアのアウトレットに売ってるんですよ。
はいはいはい、
はい、なのでそこに対して安定的に供給できる仕組みを作ると、
う
もう今までやってたことは何だったんだろうぐらい売上利益が上がりますね。ちょっと前だとプラダのキルティングの財布がすごく人気で、それが150ユーロで売ってて、バイマ価格が 39,800 円だったんですね。なんでまあ1万8000円くらいですかね。1万8000円が 39,800 円、
全然いいっすね。
まあもう5個売ったら普通に主婦はパートに行く理由がなくなります
。なくなっちゃいますよね、
うん。
その海外アウトレット そのツアーとかも行けば結構稼げますよね。そしたら
そうですね、なんか多分、
うん、そういうのもやってんのかな、俺が知らないだけかな。
なんか JTB とか HIS みたいなところもやってると思うんですけど、
うん、
おそらくですね、うん、その本当にやるならもう、うん、渡辺ないし物販のボードメンバーさんが企画した方が絶対いいものになります、
うん、なるほど。でもこの海外アウトレット面白そうですね。でもね、旅行しながらね、
本当に美味しいものを食べながら、
うん、 観光しながら
みたいな。去年の12月に1週間くらい行ってきたんですけど、ほんとお金が落ちてるようにしか見えない。
なるほどね。
おいおい、こういう、その、海外ツアーとかも、なんか面白いのやろうと思っていて。
面白そうですね。うん。
また、時期が決まったら、
そうですね。お伝えさせてください。そうですね。はい。ぜひお願いします。はい。
はい。で、まあ、海外アドレスって本当に100万くらいいってる人いっぱいいます。で、10番目が、物販の方が興味のあるノーブランド内緒 OEM。で、これはまあ、出せないぜっていう都市伝説があるんですけど、実際は
そうそう、私も出せないぜの、その都市伝説を信じた口なんで、
本当に禁止してた時期もあるらしいですね。無条件で NG。でも、今は大丈夫。今は、明日からダメかもしれないですけど、まあ大丈夫だと。いうことでした。でなので、先ほどもお伝えした通りなんですけど、その、ちゃんとした商品を買い付け禁止されてないところから、ちゃんとした対応と、ちゃんとした納期でできればいいよって、じゃあどうすんのって感じなんですけど、タオバオ以外でどうやって買うんだろうと思っちゃうんですけど。
まあ、まずはタオバオの画像使っちゃダメようですよね。
そうですね。基本は NG。
ね、まあ、あとはどうなんだろう。T モール ?T モールってあるじゃないですか。
はい。
あの辺は大丈夫なんですかね。T モールもタオバオと一緒にっていうあれなんですかね、バイマーの中では。
多分、ちょっとそこ知ら、今ちょっとうる覚えですけど、タオバオと T モールくっついてるんですよね。なんか法人向けと個人向けの。
ね、T モールが、
アリババです。
いやいや、あ、アリババもありますけど、T モールっていうのは、なんて言うんだろうな。日本で言う、楽天になるのかな、
審査があるんですよね。
審査があって、で、法人なんですよ。で、ある程度その年間の、手数料を払わないと出店できないんですね。で、タオバーの方は、もう個人レベルで出店できるんですよ。中国人の個人レベルで。
はい、
なので、T モールの方が、まあ、まあ、しっかりしてるっては言われてるは いるんですけど、はい、もそれでもやっぱり偽物とか売ってるものもあるので、まあ、絶対大丈夫とは言えないんですけどね。でも、まあ、タオバオほど、めちゃくちゃじゃないみたいな。
で、今、はいはい、改めてバイマの、禁止買い付け先を見たんですけど、はいはい、そうですね、アリエクスプレスはダメで、
はいはい、
タオバオもダメなんですけど、はいはい、T モールっていう記載がないですね。
なかったなとは思ってたんですけど、
じゃあ、いけちゃいますね。
いけるかもしれないですね。だから T モールの画像だったら、ある程度 OK なのかなっていう。
そうですね、必ず、かなっていうのは聞いてもらったらジャッジしますよっていうことは言ってました。
なるほど、なるほど。
はい。
でも、まあ、T モールと同じ画像がまたタオバオにあるときもあるんですよ、けどね。
そうですね。だから、邪悪な人は T モールの画像でタオバオで買うっていうことですね。
そうですね。で、そうするとやっぱりタオバオって品質やっぱり悪いんで。
で、いい販売者を、この商品だったらこの人っていうのがこう、決められてる人はいけるっていう感じです。本当同じ、商品で同じ画像でも全然クオリティ違います、
ね。全然違いますよね。びっくりしちゃうほど。だから最安、タオバオで最安値は買わない方がいいですね。危ないです。
4倍くらい違うのありますよね。
本当に。まあ、底根じゃなくて、まあ、そこから、どうだろうな。ある程度、その、販売してる、単価が多いところで買った方がいいのかもしれないですね。例えば、1000円で出店してるお店が10あったとして、例えば500円で出店してるのが1個か2個だったら、もう1000円のお店で買った方がいいみたいな。 まあ、500円で買うところはもうまず不良品だろうみたいな。
そうですね、うん、まあ、初心者の方がいきなりそこに挑戦するのは結構きついですよね。
きついですよね、
うんうん、本当に中国にこうある程度根を張ってないと判断がつかないですよね。あとはその、まあ、ノーブランドないし OEM ってお伝えしてる、うん、OEM のところだと普通にあの中国で OEM で作っていたスマホケースをバイまで売ってる人も結構いて、
はいはいはい、
これも売れてる人はすごい売れてました。
そうですね、うん、これいいですよね。だからあの物販のコミュニティの中でもあの中国輸入アマゾン販売やってる方多いんで、うん、で結構 OEM にシフトしてる方もあの聞きますので多いですよね。だから、まあ、できるなら、まあ、やってたもうやっていってもいいかもしれないですよね。
そうですね、うん、あの自分のブランドっていうふうに、まあ、こう表面上はなると思うんですけど、うん、そういうこうものはいいんですかっていうのを聞いたんですね、
う
ん、
そうですね。
でそれも全然 OK だと言ってくれたので、
うんうん、そうそう、
でそれも自分のブランドが NG か OK かっていうのは、うん、もう本当に一重に、うん、大前提の安定供給できるかと、うん、高品質のものかっていうだけって言ってました、うん、なので自分のブランドのものも全然こう登録できるし、うん、販売できるっていうのが前山さんの見解でした。
なるほど。
で最後ですね、はい、前山のトレンド多い出品っていうのがあるんですけど、うん、これはあの前山のからのメルマガがこう定期に届く、
あ、来ますね、
はいはい、あれってなんかこう普通に読んでるとザレ事のようにこう読み飛ばすじゃないですか、
うん、
なんですけど意外とあのバイマの人は本当に出品してほしいものを書いてる、
うん、あバイマの事務局の方ではね、
はい、
はいはいはい、
であのそこに対応すると、うん、全然売れてない自分のアカウントもトップページに露出してくれたりする、う
ん、
そうするともうトップページにあるから売れるっていう感じになって、
そうですよね、
でそうするとお客さんからの評価とかがたまって評価で売れるっていうふうになるので、
う
ん、あの比較的時間がある人はこのバイマのトップページに載ってるものとか、うん、バイマからのメルマガでこういうの出してくださいっていうようにこう乗っかってあげると成長が早くなるしバイマからのこう信頼が上がる。
あ、こいつちゃんと事務局のメルマガ読んで、はい、あの出してくれてんなっていうのが分かるから、
はい、こいつ幕府の犬になるなっていうのでそういう部分をあの対応しておくと、
はあ、
何かと良いかなと思います。
まあね、バイマを味方につけたらね、うん、それ強いですわね、
はい、うん、本当に ノールールに近い状態の人もいるので、うん、僕が知る限りそこまではなかなかいけないと思うんですけど、
うんうん、でもやっぱりこういうのも積み重ねなんでしょ。
そうですね、本当にそう思います、うん、あの まず売り上げを積み重ねて高額納税者になって、
うん、
そこからいろいろなことを施しを受けるっていう、
うんうん、その、渡辺さんがバイマから声をかけられたっていうのはどのぐらいの売り上げというか どのぐらい売っててとかありました？なんか
そうですね、うん、僕はあの結構本当に1年目の、うん、確か10月か11月くらいだったので、うん、その時の月商だと400万から450万くらいだったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい、
なので、うん、まあ、それの 8% ですよね。で400万の 8% で30万くらいの納税 を、うん、納税を
はいはいはい
はいはいはい、していたということになりますが、
は
い、ただ僕はそこで声をかけられたというかそこでもバイマアワードにノミネートされたんで、
うん、
一気にこう近づいたっていうのがあるんですけど、ただいろんな方の話を聞いてると、うん、利益ベースで50万くらいの人たちから何かしらのイベントが起きてるなっていう感じです、
うん、ああなるほど。バイマの方から
利益率、うん、利益率 20% だとするとどのくらいですかね。売上だと200万とか250万とか
はいはいはいはい
くらい
そうですね、
かな、
うん、
くらいから何かが起きてる、
何かが起きてる。
でも全然そこでプレミアムショッパーになっているような人もいますし、
へえ、プレミアムショッパーの基準ってその売上、はい、売上っていうか売上実績もある程度こうあるんじゃないんですか、その基準っていうか。
あるはずなんですけど、うん、なんだろう、 キャンペーンみたいなのがあるんですよ、うん、実際、うん、でもバイマがなんかこういうことを始めるからこれに乗ってくれる人募集っていうのを時々やるんですね。で乗ってくれた人で かつこうすごくいい働きをした人に君プレミアム興味あるっていうのをこう
あげたり。なるほど。
なんかこうなり方が一律ではない感じを僕はあの印象として持って
る。へえ、なるほど。じゃあいかにこのバイマのそのなんだろう懐に入るというかその
目に留まるかという
ことをしていけば、まあ、早くプレミアムにもなれるし、
そうですね、
あなたはバイマアワードノミネートされちゃったよみたいな、
そうですね、そういうのがあると
思
います
。なるほどね、なるほど。意外とそうするとバイマってまだまだその入り込める隙はありますね。
そうですね、あの全然あの組織、まあ、もちろんベンチャー企業ですし、組織としてもこうなんだろう、まさに今構築中みたいなところがあったりし、今だとあのショッパーさんが7万5000人なのかな、構想地なんですけど、それをあの事務局メンバー3人って言ったので、3人で回してるので
3人で見てるわけですね、それそのショッパーを、は
い、全員をちゃんとこう判断できるっていうことではないと思います
、
うん、
ないですよね。
いい意味でも悪い意味、
うん、まあある程度運もあるでしょうね、その目に留まるっていう。
そうですね、うん、
でもある程度その今言われてた、なんだろう、その、バイマからのメールを毎回ちゃんと見て、はい、で自分ができるブランドないかって毎回毎回探していくと、なんかこう何ヶ月後には声をかけてもらえるんじゃないかなって、なんか希望はありますよね。
そうですね、あの、うん、全然可能性はありますし、ありますよね、逆に言うと、うん、あのこちらから提案することも全然大丈夫で、あんたこういう企画やりたいよね、うん、やりたいって言ってるけど、うん、このブランドどうみたいなのを提案して、うん、あ面白いですねってなったら、もうほぼもう自分から営業かけてトップページに載せる、
それもありなんですね。
はい、できます。
それはあのバイマ事務局の方に普通にあのメールで問い合わせすればいいわけですか。
はい、あの実は普通に事務局へのメールお待ちしてますみたいなフォームが確かあったと、
うん、ありました、ありました。
あそこからやって、あの地味にちゃんと見られてるっていうのがあります。
へ、あれってちゃんと見てもらってんですか。そうすると
はい、見てると言ってました一応もちろんそのなんかしょうもねえもんを送ってもしょうがないですし、
うん、
あのバイマとしても結局トップページに上げて売れないっていうのは機械損失になっちゃうので、
うんうんうんうん、
売れるロジックをどう立てるかっていうのはもうこちらの営業力になると思うんですよね。この国ではこんだけ売れてて、この人が使っててみたいな、こういろんな情報を持って営業資料にして渡すみたいな、
ちゃんとプレゼン資料作って、
はい、そういうこうなんかただただプラットフォームで出品するっていうのとはちょっと違ってくるんですけど、そういうのもできると思います。
なるほど、なるほど。じゃあある程度そのなんだろう、OEM をやってる、人で、
はい、
ちょっとその自分のブランドとしてちょっとバイマにセールスしたいなと思ったら、ちょっとプレゼン資料気合い入れて作って送ると、ね、意外と反応が良いとか、
全然ありうると思います。バイマとしてもその市場規模200億はちっちゃいっていうふうに思ってますし、もっともっと大きくしたいのであれば、もうなんか言い換えると、俺はバイマ様に納税がしたいっていう資料が飛んでくる
いらっしゃいみたいな、
ああそうですかということかと思います。
なるほどね、はいはいはい。じゃあ結構そうなんですね、バイマに対するその中国の、向かい風が強くて、
はい、
もう参入できないんじゃないかなってずっと私は思い込んでたんで、ですから今ね、今日話聞いて結構なんか中国商品のしっかりやってる人たちは、
はい、
結構なんだろう、バイマに対してその今言ったような個人資料を作ってやると、うん、なんか 企画してもらえそうな可能性がすごく感じましたね。
全然あの、うん、ウェビナーの際もお伝えした通りで、うん、200億分の20億はもうノーブランドですし、
うんうんうん、
販売個数は圧倒的に、うん、確か40万くらいは、
うん、
40万個数くらいは売れてましたし、
うん、
もうバイマさんどうしても絶対に無視できないし、
うん、
実際トップページ見ると、うん、ノーブランド特集普通にやってるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なのであ
の、なるほどね、
全然いけるっていう感じですね。
やっぱりこうやってあれですね、渡辺さん、あのそのプラットフォームで精通する、うん、してる方と話をすると、今までそのダメだったんじゃないかなって諦めてたのが、うん、あなんだ普通にいけるんだみたいなね、そういう、
そうですね、
話ができるんでもらえるんで、いや良かったっすね。でも
なんかもう世間でこうまかり通ってるのって本当 2,3 年前の誰かのブログの記事みたいな、
あ、はいはいはいはい、
それがこう定説になっちゃって
るから、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、うん、そうですよね、
それはありますよ、
ね、うん、バイマ都市伝説がもうすっかりそういうとこで定着してる感じがありますよね。
僕はあの、うん、完全に幕府の犬なのでメッセンジャーの役割を
はい、はい、じゃあのこれであのバイマのことでなんか分かんない、なんかこういうこと危ないんじゃないかとかね、あのと、アカウント停止なのが怖いですとかっていう話は、あのぜひ渡辺さんの方にね、あの知恵袋で質問してくれると、
ぜひぜひ、
ね、あの答えていただけると思いますので、はい、うん、であの知恵袋の中にもね、ちょっとあのここであの出せませんけども、あの仕入れのね、その基準が分かりませんみたいな、そんな感じの質問もあれば渡辺さん丁寧に答えてくれるんで、
はい、うん、長文を投げたやつ
ですね。あ、これは本当初心者悩んでるだろうなと思って私も見ましたけど、うん、
そうですね、うん、本当にバイマってあの仕入れの場所と買い方が、う
ん、ね、
本当最初で最後の壁だと思う、うん、
そうですよね、
うん、そこさえ突破すればもう安定的にそこからお金を上げることはできるんですけど、
うん、
初心者で一番最初にぶつかる壁がそこなんで、うん、そうです
ね、
うん、諦めちゃう人もいっぱいいると思う、
うん
うん、
ぜひぜひあの渡辺さんに絡んで質問してほしいと思います、
はいはい、
じゃ あの渡辺さん、長時間でしたけども、あの、はい、今日は物販ラジオありがとうございました。
こちらこそお呼びいただきまして、はい、ありがとうございます。
とんでもないです。またあの、はい、コミュニティの方では、
はい、
いろいろお世話になると思うんですけど、今後ともよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。